書を拝読いたします。このような時にモーセが生まれたのです。彼は神の目にかなった可愛らしい子で、3ヶ月の間父の家で育てられましたが、ついに出られたのをファロの娘が拾い上げ、自分の子として育てたのです。モーセはエジプト人のあらゆる学問を教え込まれ、言葉にも技にも力がありました。40歳になった頃、モーセはその兄弟であるイスラエル人を変えてみる心を起こしました。そして同胞の一人が虐待しているのをされているのを見て、その人をかばい、エジプト人を打ち倒して乱暴されているその人の仕返しをしました。彼は自分の手によって神が兄弟たちに救いを与えようとしておられることをみんなが理解しているものと思っていましたが、彼らは理解していませんでした。翌日彼は兄弟たちが争っているところに現れ、和解させようとして、あなた方は兄弟なのだ、それなのにどうしてお互い傷つき合っているのかと言いました。すると隣人を傷つけていた者がモーセを押しのけてこう言いました。誰があなたを私たちの支配者や裁判官にしたのか。昨日エジプト人を殺したように私も殺すか。この言葉を聞いたモーセは逃げてミディアンの地に身を寄せ、そこで男の子二人を設けました。40年経った時、御使いがモーセにシナイ山の荒野で芝の燃える炎の中に現れました。その光景を見たモーセは驚いて、それをよく見ようとして近寄った時、主の御声が聞こえました。私はあなたの父祖の神、アブラハム、イサク、ヤコブの神である。そこでモーセは震え上がり、見定める勇気もなくなりました。すると主は彼にこう言われたのです。あなたの足の靴を脱ぎなさい。あなたの立っているところは聖なる地である。私は確かにエジプトにいる 私の民の苦難を見、そのうめき声を聞いたので、彼らを救い出すために下ってきた。さあ行きなさい。私はあなたをエジプトに使わそう。誰があなたを支配者や裁判官にしたのかと言って、人々を拒んだこのモーセを、神は芝の中で彼に現れた御使いの手によって支配者また解放者としてお使わしになったのです。
それでは有能な人よりも有益な人にと題しまして、中西先生にメッセージを届けていただきます。
改めましてもう一度おはようございます。先ほどのお明かしをお聞きしておりまして、ご夫妻が、日本の危機ですよね、そういう危機に、自分の意思を超えてそれに応えようとしているその姿、大変共感もし尊敬をしております。先生の働きが豊かに祝福されるよと、これから今後の力を祈っております。さて今日は有能な人よりも有益な人にという題をつけました。現代大変厳しい不況の時代ですよね。で、映画界でもこういうことわざがあるそうなんですね。不況の時の実会頼みと、聞いたことありますか。映画館に人が集まらない時に、あのモーセの実会の映画をしますと、人が集まってきて、なんとか採算が合うと、こういうことが言われているそうです。で、今日の話はそのモーセなんですね。名前からしても何かモーセと言いたくなるようなそんな人物なんですけど、実際のモーセは洒落てる場合ではなく波乱万丈の人生であったわけです。大変有能な 時代を超えますが、同時にそれが意に反して全くうまくいかない無能に転落人生になります。そしてさらには有益な人に変えられていくという、そういう人物なんですね。皆さんの中には社会に貢献したい、活躍をしたいと思っている人はいると思います。で、そのために能力を磨いたりするということは人間の気持ちとしては当然出てくる思いですし、それはまあ良いことであるとも思うんですね。でもお話をしておきたいことは、神様がお持ちになる人は有能な人というのではなくて有益な人なのだということなんですね。それをモーセの生涯からお伝えしたいと、こういうふうに思います。一言お祈りしてご用します。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。愛する兄弟姉妹方、また熊田先生もお迎えしてこの第一礼拝に導かれてありがとうございます。今読まれた聖書の言葉、モーセの生涯を通してあなたの御心が何であるかをお一人お一人が深く探られ、また示されて進んでいかれることができますように、尊い救い主イエス様の皆を通してお祈りをいたします。アーメン。まず最初に、有能な人であったが成功しなかったモーセのことについてお話をしておきましょうか。モーセという人はユダヤ人であったわけです。ユダヤ人でありながら不思議な運命の糸に操られまして、エジプトの王子として育てられていくんですね。それはどういうことでそうなっていったかというと、まあ、当時治めていたエジプトの王様の時代にユダヤ人奴隷としてこき使われていたんですけれども、どんどんどんどん増え広がっていくもんですから、エジプトの勢力を脅かされるかとこう思って、王様が男の子は皆殺しだって言って、生まれたら殺してしまえというお触れを出していたんですよ。で、モーセがそういう時代に生まれたわけです。家族は大変可愛いモーセを哀れに思いまして、男の子として生まれた。そこで何とか助けたいと思って、ユリカゴにアスファルトを塗って川にそこに浮かべます。水が入ってこないようにアスファルトを塗ったわけです。そしてモーセをそこに寝かして、そして川にナイル川を流したんですね。そしたら行き着いたところが、なんと水浴びにやってきたエジプトの娘がそのゆりかごを発見して取り上げたんですね。深い同情心というか、可愛いと思ったんでしょう。それでこのモーセを育て上げることになっていくんですね。だからエジプトの王子として彼は育っていくことになったんですね。40歳まで彼はエジプトの王子として学問にも、また言葉にも技にも力がありましたと。エジプトのあらゆる学問を教え込まれたと22節に書いてありますから、まさに有能な人として彼は40歳までは生きていったわけです。そういう彼であったんですけれども、王宮の一歩外へ出ていきますと、そこにはユダヤ人同胞の民が奴隷としてこき使われ、虐待され、時には殺される現場も見てきたわけです。自分の体の中には同じ血が脈々と流れています。自分だけが王子としてぬくぬくとそんな王宮にいるわけにはいかない、そういう思いが湧いてくるんですね。それでユダヤ人たちをなんとか助けたいと思って、新しい企てを試みようとして彼は身を起こすことになるわけです。それが40歳の時です。ところがこれがうまくいかない。痛めつけているエジプト人を殺してしまうことになりました。また翌日も同じように王宮の外に行きましたら、同じ同胞の人から、あんたも昨日やったように我々を殺すつもりかみたいなことを言われるんです。そこでガクガクガクワナワナワナとなるんですね。で、彼は殺人者としてのレッテルを貼られていると思っておく、たまらない恐れが湧いてまいりまして、ニデアンという荒野に逃げ延びてしまうんですね。これが彼の有能な40歳までの結末なんです。 人生うまくいきませんね。能力がいっぱい磨かれていたモーセが有能さゆえにうまくいくかと思うとそうではなかった。失敗するんですから。世の中いっぱいあるでしょ。有能な人、こんなすごい人はいないなと思うくらい頭が切れる。能力もある。そういう人が人生うまくいかない。まさにモーセは有能な人ではあったけれども、彼の試みは大失敗に終わってしまったわけですね。そういう彼が40歳になってミディアンの地で一回の羊飼いになる。これはモーセがそこで結婚いたしまして子供は2人生まれますが、私は最果てのところでこんなところにおるって言って、もう本当に自分の心境を子供に託すような名前をつけている。それほど彼は無力感、あるいは希望のない失望感、あるいは自分のやったことは失敗をした挫折感、こういうものでがんじがらめに40歳からずっと見るものは羊の顔ばかり、あるいは砂嵐のその嵐でしょうかね。もうここまでかと彼は思ったに違いない、そう思います。もう自分の人生もこれで終わりなんだ。あのエジプトの40年間華やかな時代もあったけど、それはそれでよかったかもわからない。しかし今はもうこんな死んだって誰も何とも思われないようなところで私は生活している。それでいい。そんな思いがあったんだと思うんですよ。これが40年間続くんです。ところがこのモーセをご覧になっていた一人のお方がいたんですね。それが全能の神様だったんです。地位もなければ富もない、権力もない、そして彼はもう言葉の自由さえ失っています。そのモーセを召して、さあモーセ、いよいよ時が来た、お前をあのエジプトに使わす、そこにいる300人ほどの奴隷の民を解放して、私はあなたを用いて使うから、約束の地カナンに連れて行け、と言われる。無能になっているモーセに神様が声をかけるんです。モーセは再三再四、辞退いたします。神様、それはもうありません。そんなことはありえないことです。彼の言葉で言えば、舌が上顎にくっついておりますと言うんです。喋れません。言葉にも技にも力あった40歳の頃と80歳の彼は、言葉が、舌が上顎にくっついているので話せませんって言っても再三再四断ってるんですね。ストレスとか苦悩がありますとね、あるいはトラウマがありますと何かの自由を失うということはよくありますけれども、まさにモーセはそういう状態でやったんですよ。そして神様はそれでも行けと言って、私はあなたのために使いようだ。それはちょうどその時にモーセに3歳目のお兄さんアロンがモーセに会いにやってくる。アロンは言葉巧みな人です。お前が喋れないというのであれば、アロン、お前の兄を用いるから。助けがあるもんですね、人生は。で、アロンを用いて神様はこのモーセに大きな働きをさせられることになるわけです。そうした中で皆さん、神様の大きな働きをすることになるんですが、大変聖書の言葉に教えられるところがあります。比較してみたいと思いますが、今読んでいただいた使徒の働きの7章の25節を見ていただけますか。7章の25節、彼は、つまりモーセですが、彼は自分の手によって神が兄弟たちに救いを与えようとしておられることを皆が理解してくれるものと思っていましたが、彼らは理解しませんでした。25節今読みましたが、35節に飛びますが、違いが出てきます。気づかれますか。
誰があなたを支配者や裁判官にしたのかと言って人々が拒んだこのモーセを、神は芝の中で彼に現れた御使いの手によって支配者また解放者としてお使わしになったのです。違いが分かりになりましたか。40歳の力ある時のモーセは自分の手によってことが行われると思ったんです。しかし35節は誰の手によってと書いてありますか。自分の手によってです。いえ、そうじゃない。御使いの手によって支配者また解放者としてお使わしになったんです。40年の間の違いがここにはっきりとくっきりと出てますね。有能であった彼は自分の力で自分の手によってことはできると思ってたんです。過信してたんです。でもダメだったんです。40年間無能な時代を経て、神様は御使いの手によってモーセをお持ちになる。このところから大きなことを教えられますね。大切なのは自分が有能かどうかではないんです。そうではなくて、神様がお持ちになるのは有益な人なんです。神の役に立つ人です。それは人間的に有能であるかということは必ずしも問題ではないわけです。そう考えてくると、神様という方がどういう方であるか、我々はまあ横一線に並べられて小学校1年生からこれができる、これができない、このお稽古事ができる、できない、この能力を磨けるか磨けないかというようなことでずっと競争して生きていくわけです。社会に出てもそうでしょう。でも、しっかりと心に覚えておきたいことは、神様は有能な人ではなく、有益な人をお持ちになる。自分の内側を見て、この能力があるないということでがっかりしたり過信したりするのではなくて、神様の前に自らこの器を自分を差し出していくことなんです。今週の御言葉書きましたが、どんな人が神はお持ちになると書いてあるんですか。誰でも自分自身を清めてこれらのことを離れるなら、その人はたっといことに用いられます。すなわち清められたもの、主人にとって有益なもの、あらゆる良い技に間に合うものとなるのです。我々が器だと書いてあります。大きい器か美しい器かは問題ではない。そうではなくて、この器の中身が清いかどうかということです。それはそうでしょう。どんなに立派な焼き物の器であるとしても、その中身にドルがついている汚物があるというならば、これは全然用いられない。洗わないとどうしてもならない、いけないわけですね。清いということは大事なこと。清いって何かというとね、多くの人は罪がない、そういう状態で想像しますが、聖書でいう清い、聖という、聖書の聖というのは、第一に神の所有を表しています。例えば、分かりやすい例で言えば、聖書と言いますね。清い本というよりも、神の本なんです。聖霊、清い霊というよりも神の霊、クリスチャンのことを聖徒と言います。清い人というよりも神の所有とされた民なんです。神様がご自分の器をご自分のままにお捧げすることを通して神が自由にお使いになる。聖書の中に少年が5つのパンと2匹の魚を、弁当をイエス様に差し出したお話が出てくる。5つのパンと2匹の魚が自分の手に握られているだけではどうにもならない。自分の弁当としてしか使えない。しかしイエス様の手に握っていただくならば、神のものとして使っていただくならば、何千人もの人々を養うことができる大きな技が展開してきたでしょう。ですから神様の前に、こんな私ですけれど、どうぞ私をもう 100% 使ってください。進学校を卒業するときに私は時々今も思い起こすことがありますが、素晴らしい先生が 私が卒業生であるということを知って、私のためにチャペルの後お祈りをしてくれたんです。どうか中西進学生があなたのお邪魔をすることがありませんように。それを聞いて思わず目が開いてしまいました。お邪魔って僕がお邪魔虫かと思いました。今だってよくわかる。自分の我が強いから、自分の意志が強すぎるから、能力あるかもわからないけれども神様なんか使いにくい。どうか私をあなたの器として使ってください。モーセも40歳の時にははるかに能力がある人だったんです。でも失敗したんです。40年間砕かれてどうにもならない無能さを体験したけれど、そこで神は使う時には使われる。一つ大事なこととしてお話を終わりたいと思います。それはですね、不遇の時も大変大きな意味があるということなんですよ。モーセがエジプトから逃げ延びてミディアンという地で羊飼いの生活をし、虚しさと無力に打ちひしがれた時代の話です。荒野の40年間はその時代に生きていたモーセにとっては意味もない、何の意味もないと思っていたに違いないと思うんですよ。しかし、なんで神様は40年間不毛だと思われていた時代をモーセに過ごさせたのか、後でわかる。約束の地、カナンに連れて行くためにモーセがエジプトに、とにかくわかりましたと言って行った時に、奴隷とはいえ都会育ちのユダヤ人ですよ。約束の地、カナンに行くのに荒野に40年間も旅をしなければならなかったんです。その時に、都会育ちのモーセだったらどうして約束の地カナンに行くための荒野の生活を導いていくことができますか。荒野の生活を嫌というほど知っている人でなければやっぱり使えない。そう考えてくると、40歳から80歳までの虚しい不遇の時代だと思われて、何の意味もないと思われていたこの時代の経験は、やがて80歳から後に大きな指導者として働く時のための材料だったんですね。モーセさん、こんな荒の生活大丈夫です。大丈夫、神様を導いてください。この嵐はこういうことがあってこういうことなんだって意味もはっきり体で分かったでしょう。そう考えてくると、あなたが今不遇の時代、意味がないと思われている時代が仮にあるとして、その時代を文句を言ったり、あるいは落ち込んでしまったりするかもわからない。でもしっかり聖書を通して知っていただきたいことは、このような時代に、それが今のあなたが人生の全てではないんですよ。やがて時が来て神様があなたをお持ちになる。その時に今の時代が功を奏する時がやってくる。聖書を通してモーセの生涯が分かってくると、それぞれに意味があったことを改めて思わされるわけです。そう考えてくると、神様は間違いをされることはない。神様はある意味では人間から文句いっぱい言われるわけですよ。なんで神様はあなたを信じてこんな不遇の時代を過ごさないといけませんかと。なんでこんな意味のないことをしないといけませんかと。それでも神様はじーっと黙っていると聞いたって、よしこの先って言って暴走を召されたように、あなたもお使いになる。そう考えていくと、まさに神様の大きな働きを体験していくのではないでしょうか。最後にこのヨハネの13章7節を読んで終わりたいと思います。新約聖書ヨハネの福音書の13章の7節ですね。今人の働きを開けておられるならば、その一つ手前のヨハネの福音書の13章の7節、第3版は207ページですね。第2版は189ページですが、ヨハネの福音書の13章の7節、イエス様の言葉です。イエスは答えて言われた。私がしていることは、今はあなたにはわからないが、後でわかるようになりますと。まあ、熊田先生が 6年間宮城で生活をしていて、震災を経験し、子供たちが面白おかしく立てるぞみたいな生活を経て、まあ無事を確認した後にそれぞれも故郷に帰るかと思っていたこの先生を、神は御言葉を通してご夫妻にそれぞれこの危機に黙っているならば他のところから助けを使わす、しかしあるいは喪中のところに行けと神様はそれぞれ語られました。そう考えてみると、宮城県で教育の世界で働いていたことも、一切が一切は神の御手の中にあったということで新たに思わされますね。その経験の一つ一つが、宮城での働きのために、亘理町での働きのために、用いておられるんだと思うんですね。焼き鳥屋さんもそうだったんでしょう。あなたの人生においても、意味がわからない、そう思っているかわからないけど、あなたにとって意味がわからなくても、神にあっては、すべてに意味があるわけですね。そう信じて、神に有能な人よりも有益な人として自らを明け渡して進んでいただきたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の地の神様、モーセの生涯を通して有能であった時代のモーセがどんなに自分で頑張ってみたところで挫折をしてしまったこの時代のこと、そして次の40年間はまさに有能から無能な時代を経ます。何の意味があるかと思われたことも当然あっただろうと思われます。しかし神様、あなたは80歳のモーセをお声をかけて有益なものとしてお使いになりました。天のお父様、お一人お一人それぞれの人生において何年生かされるか分かりませんが、どうぞ神を信じ、神に自らを明け渡して神様のお役に立つ人生を歩んでいかれることができるように、主がお一人お一人を祝福を持って臨んでくださるように心から祈ります。尊い救い主イエス様の御名を通してお祈りをします。アーメン。